というわけで、今週なんですけども、緊急で、タコの卵のてっちゃんさんをお呼びしてお送りすることになっています。
はい、皆さんお久しぶりです。ブタオさんにちょっと急に呼ばれたんで、
はい、
今回ネットラジオ久しぶりですね。
まさか沖縄を代表するブロガーのタコの卵に来ていただけると
喋れてるかな。
そうですね、ネットラジオっていうまた普段の活躍のフィールドとは違うところで。
あ、そうですね、場所選ばずに戦っていければなと、
書くのと喋るのとではだいぶ違うのかもしれないですけども。
そうですね、書く方がいい時もあれば喋る方がいい時もあるんですけど、喋るとね、
はい、
余計なこと言っちゃう時があるんで、人って。
ああ、はあ、はあ。書くときはあまり余計なこと書かない。
そう、書くときは、書いた後一回見返すじゃないですか。
はい。
誤字脱字とか文章なんかちょっとって、はい。で、書いて出すんですけど、それでもやばいこと書いてたら、こいつは本気でやばいと思うんですけど。
炎上という。
そうそうそうそうそう。
のがありますやん。あれは何なんですか。
いや、だからあれは。
書くときは大丈夫なのになんで炎上
って。いや、書くときはね、書くときは自分で、
はい。
これはこれは違う言いたくなかったってことはあんまり書いてないのよ。
はい。
だから炎上しても、なんでよみたいな態度が多いのよ。
あ、前の透析患者がどうこうみたいな。
そうそうそうそう。
なんでよって言ってましたよね。
だけど、行ったときは、喋ってるときは失言って。
はい。
あ、今のは失言でしたって、ちょっと。
ああ。
なかなか今のなしってなかなか言えないじゃないですか。あ、今の発言なしって。
言っちゃってね。
そうそうそう、言ったよねって。
うん、言ったよね。
今本音で言ったんでしょってか言われて。いや、違うんです。今のは口からちょっとほら、曲がさしたっていうか、ちょっとポロってって言っても、なんかもう、言った瞬間もう、確定みたいな。
まあ、ポロっと本音があって。
そうそうそうそう。
言い方を。そうだからって。
そうそうそう。嘘ですよ、全部って。僕が言うこと全部手任せって。
ついつい本音言うこともあるじゃないですか、って。
だから、ね、今回は、ちょっと耳寄りな情報を持ってきましたよ。
はい、てっちゃんさんが？
はい。
何？え？何？なんで
持ってきましたよ。
沈黙の、何ですの？
腰痛とかに悩んでる人いません？
ああ、モテラジとかにはいないですけども、まあ、世間では。
神経痛とか。
モテラジにはいないけど、世間には多いですよね。
多いですよね。うん、
はい、
最近ね、僕、筋トレやってるんですけど、
はい、
筋トレの前にね、
はい、
やることがあるんですよ、最近。
なんです？おちんちんじりとかそういうの。
おちんちんいじった手でね、バーベルとかダンベル触られてたまらないですよ、こっちは。
そういうやつが買いになって
る。そういう、最近、筋トレ始める前におちんちんいじってたら、どうしようもないやつでしょ？いるよ、たまに。
おいおいおいおい。
たまにいるよ。
うんうんうん。
嫌よ、とっても。
うん。でも嫌って言う、嫌って言われるから余計やるんだみたいなとこもありますよね。
あるある。なんか占領してるやつらがいる。
ああ、そうですね。
いや、ね、
はい、
結構会費が高いところに行けば減るかなと思ったら、はい、そんなことない。うん、会費が高いところでも、
うん、
そういうやつはいる。
まあ言ってましたね、武道が丘のなんかトレーニングジムに通おうかどうか真剣に悩んでるんだって。
うん。
でも、あ、どうなんだろうな、ああいうとこって、チンポンとまた出る。
そうそうそうそう。いや、筋トレといえばですね、はいはい、しかもジムにまで行ってウェイトトレーニングするんだから、せっかくとかバーベル使うんですけど。
使いがちですね。
まあ、スクワットとかデッドリフトですよ。
しんどい。
しんどいけど。
それやると腰痛が治っていくみたいな。
いや、それやると腰痛が治るんですけど。
あ、治るや、じゃあそれなんだ。
いや、基本的に、
はい。
腰痛に悩まされてるって、世間一般のね。
はい。
普段の活動のね。
はい。うん。
その人たちは多分スクワットとデッドリフトあれば。
はい。
おそらく解決するんですよ、多分。
そうなの？
うん。うん、だけど、
うんうんうん、
だけど、スクワットとデッドリフトってめちゃくちゃ腰使うんですよ。
使いますな。
だから腰痛になるんですよ。
治りながらなっていくっていう。
だから、原因を変えるだけ？
今までは、なんか、何か、何らかの原因で腰痛とかになってたのが、
うん、何らかの原因って分かんないじゃないですか、なんか、これ、座り
しこれ、スクワットのせいで腰痛になってるわ。
そうそうそうそう、スクワットとかデッドリフトがきつくてさーって。
うん。痛いわーって。
うん。
ああ、すると
するとですよ。
はい。
ね、どんどん腰にね、疲労が溜まっていくとですね。
はい。
ふとしたことでね、重いの掴んで、デッドリフトとかスクワットって。
はい。はい、
まあ、不注意で、ヘルニアとか。
いや、爆発するじゃないです
か。腰が爆発したりするんですよ。
はい。わかんじゃないですか。何、どこがお得よ。わかんよ。お得情報なん。
いやいや、だからこっから。
あ、こっから、はいはい。
こっからね、
うん。
そんな人にね、最近ね。
はい。
筋トレ界隈ではですね。はい。フォームローラーっていうのが流行ってるんですよ。
何それ。
何それってなったでしょ。
なった。なりました。筋トレ歴、長い僕でもなんか初めて聞きました。
そうなんですよ。最近流行ってて。
はい。
丸い筒みたいなの見たことないです。
丸い筒。
丸い筒。
まあ、様々見たことありますね。デコボコ？
デコボコがついた丸い筒みたいなフォームローラーっていうぐらいなんだけど、回るんですよ。くるくるくるくる。地面に。
見たことない。
あるんですよ。そのフォームロー、
はい、
フォームローラーっていう商品が。
はい。もう強引に
してるんです
ね。はい。
最近は爆発的に流行ってて。
はい。
最近ではないんですけど、ここ、まあ、去年から今年ぐらいの間から。
はい。
これを、この、太ももの裏、ハムストリングスとか、
はい。
四頭筋とか、
はい。
あとは、脊柱起立筋、背中ですね、はい。あとはお尻のところに置いて、はい、地面をゴロゴロゴロゴロって寝っ転がりながら、
はい。
やるわけですよ。
はい。
これがね、
はい。
すげえいい。
どういい？
ね、腰痛治る。
腰痛じゃなかった人も？
腰痛なかった人も、
うん、治る？
ああ、気持ちいいかもってなるはず。
はあ、一回ゴロゴロやればいいの？それ。
もう一回やってみてほしい。ね、ハンズとかにありますね。僕ハンズで見ましたね。
てっちゃぎもやったんですか？
てっちゃぎはもうやってます、しょっちゅう。
何のために腰痛じゃないでしょ。
いやいや、だから腰に疲労が溜まるんですって。
するとこれをやることによって疲労はどうなる。
はい。あとハムストリングスとかが硬くなるんで。
はい。
これでほぐれる。
するとどうなりますよ。
だからスクワットとかが、ふんって。
何のこっちゃ。
デッドリフトがふんって。だから、なんつうの。体が伸びる感じがして、すごく怪我防止にもなりますよ。硬いんですよ。
体の硬さが。
筋トレやっていくと硬くなるんですよ。
Y字で立てる、
ね。Y 字できますよ、まだ僕。
うん。
できるんですけど、ちょっとね、だんだんできなくなってきてる、やっぱり。
筋トレのせいで。
だって筋肉できてきたから。
筋肉できていくと硬くなっていくの？
うん、硬くなっていく。
ひどいね。
だって筋肉硬いもん。硬いでしょ？
硬いけど。
だから、このフォームローラー。
うん、
ね、わかりづらいかな、銭湯とかにある、
はい。
ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってるのあるじゃないですか。電気入れたら、ガーってなんか壺みたいな。
そんなもの見たことないです。
ない？
銭湯で。
なんかぐるぐるぐる、スーパー銭湯とかなんか設備とかあるじゃないですか。マッサージコーナーみたいなやつで、
はい。
なんかデコボコしたやつがガーってぐるぐるぐる回ってそこに、
はい。
腰掛けたり、背中乗せたりして、はい、このゴリゴリゴリゴリみたいな感じですよ、早く言えば。
そんなものあります？マッサージ椅子じゃなくて？
椅子じゃなくて。まあ、原理は一緒ですよね、マッサージ椅子。
竹のあれじゃなくて。
竹のあれじゃなくて。
竹のやつに乗ったらなんか痛い時ありますよね、もうむちゃくちゃで。
うん。
うん。
それの、もう少しコンパクトになって、電気使わないで、
はい。
まあ、リュックにはギリギリ入るか入らんかぐらいのデカさ。
は
ぁ。フォームローラーが、ものすごいおすすめですね。
僕も、別になんかこう、その腰痛を瞬時に治すっていう器具を聞いたんですけど。
はい。
テニスボールっていう。
そうなんですよ。豚さん、いいこと言いました。僕、もう一個だけ耳寄りの情報を。
はい。
テニスボールは、
はい。
いいんですよ、めちゃくちゃ。
ほうほうほう。
いや、いいテニスボールとかゴルフボールを2つ、
うん
うん、ね、お尻とか腰とかに当てて寝転がってゴロゴロって。だからフォームローラーも早ければその理論ですよね。
なんか3日やると治るって言ってましたよ。
治るって言うんですけど、それを突き止めた、うん、突き詰めた商品があるんですよ。
はい、ほうほうほうほう。
あの、ベルビス骨盤職人っていう。
それ突き詰めなくてもいいんじゃないですか、治るんやった
ら。いや、もう極めたんですよ。
うん。だって、テニスボール100均で勝ったって言ってましたよ。
いや、そんなもう、サラダって100均で買えますわ。
うん。
だけど、突き詰めると、あるやろ、皿も。いろんな。
紙皿とか。
だからなんでそこ、低い方に突き詰めていこうと、高い方でしょ。
だってもう、洗わなくてもいいみたい。
効果よ、効果。もうね、うん、
はい。
これ今、ブタさんにスカイプの方で送ったんですけど、はい、骨盤職人を。
はい。
このね、僕が一昨日見てた時は5000円だったんですけど、5000円ぐらい。あの、なんか1000円以上値上がりしてますね、急に。
いや、それうさんくさいんじゃないの。
いや、これね。
はい。
すっごく良さそうなんですよ。
良さそうってやってないんですよね。
これはやってない。これだって高いし、ジムにない
から。いや、なんか痛そうなんですけど、これ。
いや、もうレビュー見てくださいよ。座骨神経痛みんな。
え？
当たって。
いや、これやったらなんか。
ビッコ引いて歩いてた人が。
はい。
ビッコ引いて歩いてた人ですよ。
はい。
腰痛とか座骨神経痛で。
ちょっとアマゾンがあるんですけど。
はい。
レビューを見ますよ。
はい。
見た目としては、これで6000円以上は高すぎるだろうと思い、今まで購入をためらっていましたが、首こり、肩こりが苦痛になると思い切って購入しました。結果としては大正解で、今までマッサージチェア、マッサージクッションでほぐせなかったコリがかなり楽になりました。この木球の大きさがまさに絶妙で、力加減は自分の体重を使って調整するのでかなり強く力をかけられます。強く体重を乗せればもちろん痛みがありますが、その痛みこそ望むところです。
うん。
私は筋トレをそれなりにして筋肉量があり、
うん。
なおかつ頑固なコリのため、マッサージ師にお願いすると、マッサージ師が汗だくになってしまうほどですが、骨盤職人をゴリゴリとみっちり使用したら翌日、揉み返しの来ることもありました。いずれにしても、従来の方法で不満足な、もっと強力なコリほぐしの道具を探されている方にはおすすめします。
ああ、もう話を。
この人も筋トレして、硬くなってるって。
そして、星5とさせていただきますと。
そうですね、星5ですね。ちゅうか、星1とかがないですね。え、なんなんこれ。木の船みたいなところに、木の玉がついてるっていう、実際にくだらない。
そう、くだらないアイテムでしょ。はい、アイテムですよ、はっきり言って。あの、はい、木を、そして玉をずらせるっていうね。
はい。
位置によって。でもね、誰も考えつかなかったんでしょうね。
いや、でもこんなんやったらほんまに、ゴルフボールとかテニスボールでいいやんってなるような。
いいやんってみんな思ってたけど、
はい、
これを使ったら、
はい、あって。6000円っすよ。
あのね、見た目としてはこれで6000円は高すぎるだろうと思い。
そう。本当にびっくりするぐらい高すぎる感がありますよ。
はい。
いいのか、これ。
で、かえって僕がおすすめしてるのは、こっちですね、はい。安いやつ。
え？
今、豚さんに送ったんですけど。1390円です。
いや、なんかその、1390円を買わすために、なんか、この、当て馬があったみたいな。
いや、もう少しほら、こっちは。見た目もカラフルで。
カラフル？
はい。いろんな色があるんで、おしゃれですね。
いや、これ、ホームローラーじゃないですか。
はい、ホームローラーです。こっち、すごくいいですよ。
生子みたいな感じしてます。
あ、レビュー読んでください、1枚目の。
レビュ
ー？カスタマーレビューを。
腰痛が8割改善した。
ほら。
速攻性が高く、あまりの効き目に驚いた。ぎっくり腰をきっかけに、慢性腰痛に悩まされ、朝のコンディション次第でその日の痛みがコロコロ変わる毎日。筋膜リリースを知り購入。これ？筋膜リリース、
うん、
お尻に乗って15秒ほど寝る、少しずらして繰り返す、これだけで痛みが消えた。マジで。ちなみに腰痛は尻をほぐすパターンが多いらしい。 俺は当てはまった。全身やった結果、柔軟性が上がりまくり、もともと硬いタイプだった背中で、上と下から手で触れるようになった。まだ3日目。嘘でしょこんなんで。なんで体まで柔らかくなんの？
あのね、筋膜リリースっていうのがだから流行ってるんですよ。流行ってるっていうか、
はい。
まあ、あると。
はい。
それを、
はい。
ほぐせるところで。
はい。
ほんとかいな、みたいなところがあるじゃないですか。
はい。
また新しいなんか用語作っちゃってみたいな。
はい。またあの、
筋膜自体は、あの、体にはあるらしいですね、もともと。
でもなんか肩甲骨剥がしと同じ何かを感じますよ。
でも肩甲骨剥がしって、はい、僕は肩甲骨においてはめちゃくちゃ柔らかいんで、
はい。
あんまりなんですよ、別にって。
だからあの肩甲骨剥がしってなんか、うさんくさいっていう。
でも肩甲骨剥がし用具とかないでしょ。
なんか肩甲骨剥がし体操みたいなのありましたやん。
体操とかあるけど、ほら、はい、ないじゃないですか。やっぱりこれ。
え、これだからバカでもできるってこと？
アホでもできますね。
この道具だけでできるっていうこと。
あの、これに乗るだけ。こういうのって、
はい、
ゴリゴリってやるだけ。なんとお値段、今なら、1390円。
108円のテニスボールは？
はい？
108 円のテニスボール。
レビュー見てください。
テニスボールのレビューはどこにあるんやろ？
テニスボールって打つしかないですよね。いや、本来の使い方じゃないでしょ、もともと。
テニスボール。あった！ 4 個入り400、500円。え、これになんか腰痛がどんどん消えましたって書いてたらびっくりする？
びっくりするわ。
読みますよ。
うん。
打球音が好きです。なんと言ってもこの値段の割に耐久性抜群です。他のボールと比べて打った時の音が良い。あれ？こんなに上手かったっけ？ハードヒッター？気持ちいいって感じです。このボールが1球あたり100円の時は買いです。ほら、買いって書いてる。
どう思った？
え、なんか安そうって。え、だって星5ばっかり。
え？
星5ばっかりですよ。
それテニスに置いてね。
あ、書いてますよ。
はい。
リハビリテーションの先生から公式テニスボールを使用する方法を教わったのでリハビリ用に購入しました。4つをあちこちに置いて使ってます。星
5。星5とさせていただきますって感じかな。
まだありますよ。ほぐれっち。DVD 付き。体が硬い人、凝りのある人、痛いストレッチは逆効果です。ほぐれてからストレッチを買ったので、お供に購入しました。
それほぐれっちよね。レビューね。
弾力性がいい感じで気に入ってます。テニスとは全く関係なくてすいません。星5。
本当よ。もうそのホーグレッチの方にレビューしろよ。
肩甲骨の周り、寝っ転がって肩甲骨周りの筋肉をグリグリ、筋肉をほぐすのに使ってます。気持ちいいです。星5。
うん。
あのね。
うん。いい加減にしてよ、本当。
あのね。あの、アマゾンレビューはやっぱり僕らの想像を超えてたでしょ。
どうです？これね、本当におすすめなんで。
はい。腰痛予防のたびに、梨状筋をほぐすために使用しています。適度な反発があり、おかげ、腰痛が解消しています。
うん。
これからも続けることが大事！これがテニスボールのレビューですよ。
テニスしろ！
そんな。ブリヂストンツアープロ4個入り442円、うんうん、
あのブリヂストンのプロ泣いてるぞ。本当に
腰痛に大活躍してますよ。なんか買いたくなってきたな。
うん、
買いたくなってきたな。
だからフォームローラーも皆さん442
円4個入りとフォームローラー、気になるどっちを買うっていう。
いや、 あのね、多分ね、テニスボールはやらんくなる。
え？なんちゅうこと言うの？
え？
じゃあ骨盤職人 PV01 もやらなくなるんじゃないですか？
いや、骨盤職人はやる。
なんで？
いや、だってテニスボールなくなるもん。
骨盤職人だってなくなるでし
ょ。なくならんよ。だって骨盤職人は、とかフォームローラーって存在感があるし、でかいから、
はい、
置くわけですよ。枕元とか寝室とかに。は
あ、
眠る前にやろう、みたいな、
はいはい。
でもテニスボールとかって多分ね、なんかボールで転がるじゃないですか。
転がりますな。
なんか適当に置いてね、転がってね、踏んでね、転んだりしてね、ああ、ムカつくって言ってテニス投げて、跳ね返ってきて顔に当たって、もうキーってなるのよ。
はい。
だから、やらんくなる。っていうかもう、やるんだったらね。
はい。
もうみんなやってる。テニスボールで。
でも、ホームラオーラ、ヨガポールトリガーポイント&筋膜リリースマッサージ&ストレッチローラーだって。
うん。
置いてたら踏んづけて、
うん。
いったーってなったりとか、転んだりとかするでしょ。
それ言ったら全部でしょ。すべての踏める物質全部そんなこと言うでしょ。
てっちゃんがそう言ったんですよ。
ボールは特にさ、筋膜リリースフォームローラーはなかなか踏みづらいわ、これ。
あ、踏みづらいんですか、これ。
踏みづらいというか、
うん、
あの、なかなか、なんかボールの筒が大きいので、
はい、
そこまで足踏みして家の中で歩くかっていう問題ですよね、今度は。
あ、
どっちかというとぶつけるですよね、足に。
うん。
で、そんな硬い素材でもないので、外側は。
あ、そうなんだ。
いや、だからもうね、騙された、モテラジに騙されたと思って、
はい。
あの、腰痛とか筋トレ、あの、スポーツする前に、
はい。はい、
これをやるとね、
うん、
筋肉がほぐれていいですよ。いや、本当にね、ほぐれるって実感するわ。
じゃあまあね、あの、普通の人は、この、フォームローラー、ヨガボール、トリガーポイント、筋膜リリース、マッサージ&ストレッチローラーの
クリック。全部言わんでいいから。
クリックしていただいて、
うん、
購入していただいて、まあ、あの、うん、懐事情にちょっと余裕のある方は骨盤
職人6000円
の方でもいいんですけど、まあそこまでお前らの言うてることを信用できんよっていう人は、あのブリヂストンの
ブリヂストンで
ね、442円の方をクリックしていただいたらいいかなっていう感じですけど、まあどれも効くんでね。
あ、そうなんですよ。あの問題はどれも効くんですよ。
うん、
あのテニスボールもゴルフボールもね、間違いなく効くんですよ。
そうですね。ご注文は今すぐ Amazon のリンククリックでお願いします。
はい。
で、いいんですか？Amazon ラジオなんですか、これは。
はい。Amazon ラジオです。あの、僕もね、ブログでね、フォームローラーについて書きますわ。ゆっくり。
それでもダメなんですか？
いや、だからこれ Amazon ラジオなんで。
書きまくりますよ。それでもダメなんですか、うん、いやねー、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、やってみますやってみます。まあとりあえず赤ちゃんになって。
そう、素直が一番いいんでね。
素直に皆さんもクリックしましょうね。
そう、素直にね、あの見てみて、まずはで、あの、
うん、
あのこれどんなんなんだろうと思ったら、
はい、
皆さん内地ですよね、ほぼこれ聞いてる人。
いや、沖縄も多いし、あと。
まあ、沖縄もいる。沖縄の人はじゃあ、ハンズに行ってください。
ヨーロッパも多いですよ。
ヨーロッパの人も多いですね。じゃあ、スポーツショップに行ってください。うん、
ああ。
あの、だから、内地だと、ね、もっと大きいね。
はい。
スポーツショップとか、なんかそういうのあると思うんで。
はい。
雑貨とか。
はい。
うん、必ず置いてるんで、今は。
そこまで流行ってんのこれ。
うん。で、これね、僕が紹介したの正規品じゃないんですよ。
ほうほうほう。というと？
1300円ぐらい。正規品はもう少し高い。
でもこれ6000円がなんか値引きで1390円になってて、これ、にわかに信じられないんですけど。
まあまあまあまあまあまあ。正規品はね、3000円ぐらいするかな、2500円から。
まあ、クロックスみたいなもん。
まあ、そうだね、そうだね。
ほう。
まあでも正規品じゃなくても全然いいんで。
うん、
むしろ正規品じゃない方がいい。
まあ、じゃない方がいいんや。
正規品は、そんなトゲトゲしくないのよ、はい。だからなんかゴリゴリっていく感じではない。腰痛、あの、本当に、筋トレとかスポーツやる前に、
うん、
あの、筋肉をほぐすって感じの使い方。
あ、
なんか腰痛にはっていう感じではないね。
あの、アマゾンといえば、てっちゃんさんにね、
うん。
そそのかされて、
Kindle Unlimited。
そう、そうなんですよ。これ Amazon プライムと全然別物なんですよね。
そうなんですよ。 Kindle Unlimited Blade Works なんです。
今 Amazon プライム会員入ってる人とか入ってない人関係なしに、
うん、
この Kindle Unlimited っていうサービスは入るか入らないか悩めるんですよ。
うん、
逆にプライム入ってても何の関係もないんですよ。
うん、
だから心して聞いてほしいんですけど、
はい、
まあ単純に言えば月980円払ってある種の本読み放題にしたいのかどうかっていうことですよね。
そうです。しかもある種の本だからね。
そう、ある種の本。これ やっぱり1ヶ月無料体験っていうのがあって、
うん、
でてっちゃんさんがその入って読んでみてあかんなと思ったら退会したらいいじゃないってまた悪魔のようなこと言って、
うん、
でも入ってみてってまずは、
うん、
で1週間経ったんですよ。
はい、
で入ってその読み放題の本ってどんなのかなと思ってバーって探してみたんですけど、なかなか読みたいやつが読みたい読み放題のところに入ってるってないっすね。
ないっすね。っていうか読み放題を読むって感じですね。
でもその読み放題を探すのも難しいじゃないですか。
Kindle Unlimited 読み放題を押すしかないですよね。
何それ。
Amazon のコーナー、Amazon から。
ああ。
ホームページから、
うん、
Kindle Unlimited 読み放題を押したら、
うんうん、
まあ、いろいろ出てくるんで、シートン動物記とか。
なんかね、こう、あの作家のこれないかなとか、あれないかなとか。
そういう使い方ではないですね。
探してってんねんけど、なくて。
うん。
は、なんか、その、バーって見た限りは、あるにはあるんですけど、これ読めたら得やなっていうのが、なかなか見つからないですよね。
そうね、ジャンルで見るとやりやすいよね、攻略法としては、俺の。
攻略法。
うん。Kindle Unlimited で、パソコンで見ると、
はいはい、
文学小説を進めとか、ビジネスを進めとか、暮らし、健康を、子育てを進めとか出るんですよ。
はい、
まあ、ここら辺見るのはまあ、普通ですよ、
うん。
あ、クロワッサン、雑誌が。
うん、雑誌とか。雑誌はもう僕別に読みたかないから、スルーしてるんですけど。
うん、
なんか例えば、なんか小説とかないのかなとかって思ってバーって。
とか思ったら、一番下の方に、一番下というか、小説文学っていうタイトルがあるんで、コーナー、ジャンルが。
うん、
あとは、ね、趣味実用とか。まあ小説文学を押してくれれば、
はい。
いきますね。まず、星の王子様がベストセラーで第1位ですね。
なんか、でも逆に言ったらそういうなんぐらいしかないなっていう。
あと、ハリーポッター。
ハリーポッター、だから、なんていうの？ブックオフ行ったら108円コーナーにあるやつしかないみたいな。
ソフィーの世界。
あるやん、もう108円コーナーに。だから。
でも108円。でも、ただですよ、こっちは。
いや、でも月々980円払うわけですよ。だから108円
コーナー。あと吉田豪の聞き出す力とか。
いや。もうなんかそこにあるから読むみたいな話ですよね。
そうそう、だからもうそれ。影踏み、横山秀夫。
なんか180円コーナー集が強くて、それだって月に好きな時にブックオフ行って108円コーナーで漁った方が分かりやすいし。
でもね、ブックオフ
安上がりかなって。
減ってるんですよ。
アンリミテッドのせいで。
まあいろんな線もあるでしょうね。
はい。
いやだって、ボーイズラブってコーナーがあるんですよ、Kindle Unlimited。
いや、それに関して言わせてもらったら、
うん。
それだけむやみに多い。
多いよね。のんけの俺が親友の前でうっかり立っちゃいまして、ペロペロ男子図鑑。
なんか無駄に BL だけ読める。
あと、ライトノベルも多いですね。
ああ、ライトノベルもね、ありますね。
はい。だから、ライトノベルとかはいいと思いますし、あと、タレントの写真集も死ぬほどあるし。
タレントの写真集？
そう。まあ、だから、グラビアとか。
あのね。
あとはね、うん、ノンフィクションも結構多いですね。
あとね、
はい。
柳沢君雄先生とね、
うん。
この間亡くなった望月美希也先生がやたらある。
ある?
柳沢君雄先生は、あの、お金に困ってるからアンリミテッドに登録しまくってるんでしょうなっていうのがわかるし、
うん。
望月美希也先生は亡くなったからな、なんか遺族が登録しまくってんねやろうなって、
うん。
いう関係上、この両者の漫画読みたかったら、ちょっとお得感はあるなっていうのだけ思った。
まあそうですね、コミックもね、結構、ブラックジャックとかね。
ああ、手塚さんもなんか妙に多いですね。
だって、あと、クライングフリーマンですよ、だから。
あ、小池和夫先生、
生き溜め料理。フリーマンは読んどかないと、教養として。
全巻入ってるんですか。
全巻でしょうな、多分。いや、俺は全部読んだから、別に今更読む必要ないかなと思うけど、まあでも、読んでもいいな。
あのね、面白かった時の大市民が読めるんですよ。
あ、それ読みたいな。
で、それでまた、前もなんかどっかの電子書籍サイトみたいなところで無料で、あの大市民全巻読めるみたいなやつがあって、あの、小橋屋源さんを配信してる万王か。万王っていうアプリがあるんですけど、
うん。
そいつで大市民なんかって、ある期間、全巻無料みたいなやってて、それで読めたんですけど、
はい。
そのアンリミットってのもやっぱり大市民全巻読めて、その時読み返したんですけど、また読んでしまって、
うん。
アンリミテッドで、まあ読むかと思って、
うん。
やっぱり最初の大市民って今大市民バンカっていうどうしようもない大市民やってるんですけど、
うん。
段違いに面白くてびっくりしますね。
やっぱ面白いですよね、昔の大市民は。
そして、ピザッツかなんか、ピザッツじゃないわ。あれですね。アワーズで連載して
る、
ザ・大市民っていうのがあって、
うん。
大市民の2回目のリメイクぐらいのやつなんですけど、リメイクというか続編か。その時の大市民、ザ・大市民もやっぱり、そのアンリミテッドで読み返すと、序盤からむちゃくちゃに面白くて、
はい。
なんでこれがなるんやろっていう。
いやー、金に困ってるんでしょうね。
いや、その、金に。
いや、だから金に困ってる時の漫画面白くないんでしょうね、本当に。
確かに。確かに、ザ・大市民の後半ぐらいで破産したのかな、もしかしたら。
うん。
そっからかな、なんかあの、
そっから文字だけになりました、
ね。文字だけで、なんかあの、延々世間の悪口を言いながら、引きこもっていく老人みたいな、
うん。
すごい漫画になってったわ。で、今や、なんか、あれですからね、朝日、あ、じゃあサンデー毎日で大市民晩歌っていうのをやってて、もう、やっぱり相変わらずずーっと文字だけで。
あ、うましなのだよってまた。
そのうましっていうフレーズがあって大市民の中で。
はい。
大市民の主人公山形章一郎っていう、まあなかなか売れてる小説家が、なんか50代過ぎてからの、なんか充実ライフっていうのを送っていくっていうのが大市民の醍醐味やって、
うん、
その小説家がそんなに金をかけなくても人生面白いぞみたいなこと言いながら、
うん、
なんかちょっとしたあの料理とか作ってみんなに振る舞って、うましだろって、
うん。
で、その料理の、
簡単なね。
そう、簡単な、なんか男が作る料理みたいな、
うん。
で、こんな簡単なもんでも非常にうまいんだみたいなのをずっと力説してて、それでビールをガブ飲みするっていう、まあ、なかなか男心くすぐる漫画ではあったんですけど、
うん。小瓶が一番うまいっすよ。
小瓶を冷やすために小さい冷蔵庫を買ってわざわざ小瓶専用冷蔵庫にしてるとか。
うん。
まあ、非常に良かったんですけど、それがもう最近、その、うましっていう料理すら適当な紹介になってて。
うん。
せめてその料理作ってるとことか料理のコツとかそういうのを語っていくだけで何個はもう、本当は使うじゃないですか。
はい。
なのに、愚痴とかなんかずっとうだうだ喋ってる文字だけのコマが延々続いた挙句に、 料理出てきたかなと思っても3コマぐらいで紹介して、しかもその出てくる料理が大概あの過去に出てきた料理のや同じ料理をずっと言ってるだけっていう、
もう老害ですね、う
ん、なんかすごいことになってて、なんなんやろなみたいなことを思いつつも毎週毎週やっぱり確認してしまうわけですよ、大市民バンカーを。
うん、
だってサブタイトル下流老人の逆襲ですよ。
逆襲って誰に？
わからない。今も8話ぐらいまで読んでるんですけど、始まって、
うん、
未だに何をどう逆襲するのかっていうのがわからない自分がいる。
まあまたタイトルで孵化して、あと12話ぐらいやったら終わりでしょうね。
その前に大市民最終章っていう書き下ろし単行本出して僕ら買ったんですよ。
うん、
でこれで最後や言ってたのに、バンカーで下流老人の逆襲、
まさにバンカーですな。
はい、いやでも、うん、そういうのをずっとずっと追っかけて、でも面白くならない、やっぱりもうずっと同じようなことをダメパターンを繰り返して、
うん、
ダメだなって毎週毎週チェックしてるわけじゃないですか、
うん、
そういう人間からしたら、そのアンリミテッドとかで初代大市民とかザ・大市民とかを読み返したら、
うん、
目が覚めるぐらい面白くて、ほんとビビりますよ。絵とかもうまいし。
いいですね。昔のバキ読み返すみたいな感じですね、うん、気分は。
いや、でも今のバキ面白いじゃないですか。
いや、だから、いや、面白さの意味が違うでしょ。
いや、なんか、すごく面白いじゃないですか。
今のバキ。板垣死んだらいいって言ってた時期の俺らよ。
なんかでも一回転してきた。
一回転してきたでしょ。だから一回転しないまでの面白さ、一回転しないで。
え、裏返ったって。
裏返ったのは俺らなのか板垣なのかってなるからね、今度。
でもね、大市民バンカとかの、やる気のなさからしたら、
うん。
板垣とかってすげえよって思うよ。
いや、すごいよ。
テンション高いやん。絵とか力入ってますやん。
うん。
あれ描けんぞって思いますけどね。
いや、いいですね。
ただ
バキもね、キンドアニメテッドで無料にしてほしいですね。
はい、何やったかな、シャーマンだけ読めるんじゃなかったですか。
シャーマン？
はい。謝る男って。
ああ無料？
確か。あれ、全3。
あ、ほんとだ。あ、これね。
はい。
なかなか板垣っぽさめっちゃ出てるからいいと思いますよ。
シャーマン、ちなみにあれですからね。全話面白いですからね。
うん。だから板垣は格闘漫画やめろ。
いや、もうやってませんよ、格闘漫画なんて。なんかわからん、毎回、1話完結のなんかわからん、勝負漫画。
いやいや、だから、いや、バキ。
いや、勝負漫画じゃないですか、あれ。もう、格闘漫画じゃない。勝負漫画ですよ、あれは。
面白いね、勝負漫画って。
読者と板垣が勝負する漫画ですよ。笑うか笑わないか、みたいな。毎回そうしてその勝負に勝ったり負けたりとかしてるけど、通算では板垣が勝ってる気がする。
負けっぱなしですよ。だって呼んでるもん、俺ら。
もう途中で。
板垣勝ったことないもん。
いや、勝ってた時もあった。
いや、あったけど。
もう読まないって言って。
読まないって言ったのに。
はい。
俺から読んだもん。
そう。
いや、だからもう付き合わないって別れたって言ってるのに。俺から声かけるみたいな。最近どうって。
剛腕じゃないですか。
いや、本当よ。
読まないって言ってる読者を。
うん。
腕力で読ますっていう。
グイって。板垣が一番好きな描写でしょ。
はい。
トレーラーみたいな。うん。岩とか。
うん。
漫画読んでるときに。
はい。
てか漫画じゃないですよね、あれ。読みながらにして。
漫画じゃないですよ。なんかライブとかそういうやつですよ。
ライブってすごくない？生き様とか。
いや、だって単行本買わへんもん。
単行本買えないもん。いないでしょ、単行本買ってる人、絶対。
ミャウダーぐらいですかね。
え？
ミャウダーぐらいですかね。
忙しくてチャンピオン読めないっていう。
いや、チャンピオンも読んでると思うんですけどね。
もう絶対に買わんでほしい。
あと
あ、でも単行本だと、これ。
はい。
アルバムみたいな。
でもね、これ単行本派の人に残念なお知らせがあるんですけど、
うん。
今までたびたび言ってきたとは思うんですけど、
うん。
板垣って単行本で書き直しするんですよ。
します。ていうかめっちゃ しますよね。
めっちゃするでしょ。
無駄にプロ意識高いよね。
めっちゃセリフ変えたり表情変えたりとか、コマ変えたりとかするじゃないですか。
うん。
いちいち連載の時より面白くないんですよ。
やっぱライブ感が。
そう。連載の時が一番面白いんですよ。なんか意味わかんない修正かますんですよね。
うん。
例えば元部に守ってやるって裕次郎が言われて、
うん、
殺してやるって半泣きになって裕次郎が襲いかかるシーンあるじゃないですか。
はい。
むちゃくちゃ面白かったじゃないですか。
うん。
単行本だと泣いてないんですよね。
なんでだろう。ああ、やっぱ自分が泣いてないっていう設定にしたかったんだろうね、板垣は。
もうライブ感なんでしょうね、その時の涙は。
うん。
ノリで。やったけど、後からそのライブ感を失った板垣が単行本化するときに際して、
うん、
やっぱあれ恥ずかしかったな、あの涙はって。
うんうんうん。
じゃ、なかったことにしようって。なっちゃうんでしょうね。
なるほどな。
だからあれはね、チャンピオン誌で読むのが一番の正解やと。思うので、単行本派の人には残念ですし、
うん。
なんていうか僕らは、今のバキをむちゃくちゃ評価してるがゆえに、単行本買わないっていう。
難しい気持ちですね。
だってそういう漫画やってるからしょうがないじゃないですか、板垣自体が。単行本でもう読んでももう、それは残骸っていう。
残骸ってやば、ひどない。
過去の残骸じゃないですか。もうその時その時が最高潮なんですよ、あれは。今のバキっていうのは生き物なんですよ。
うん。
そして、そういう漫画を描いてる板垣ってもはや単行本売れてほしいと思ってないってことじゃないですか。
うん。いや、思ってはいると思うよ。
そう、多少はね、ついでに売れてくれたらええかなぐらい思ってるけど、その単行本で読むより、連載読む方に一番楽しみというかもう、凄さの重点を置いてるってことは、
うん、
超越してますよ。
なるほどね。
人気とか。もうなんか、うん、チャンピオンで一番でいたいとかって思ってるけど、
うん。
思いつつも、その、自分の選択がそういう風には向かってへんじゃないですか。一般受けする漫画とはもう思えない。
うん。
けど、すごいんですよ。
迫力は説得力生むからね。
そう。
すごい。予想は裏切り。期待は裏切らない。
うん。すごい。あの境地にまで漫画家っていうか。
あの境地達した漫画家が果たしているのかみたいなバキっぽく。
そう。いや、だから、手塚さんも超えましたよ。
言うね。
うん、超えたと思う。手塚さんはやっぱり、その境地に至れなかったもん、残念なことながら。どこまでもやっぱり読者人気気になって、人ですからね。
読者人気考えない漫画家が連載してる
そう
という矛盾みたいな。
明日は考えないけども、今日のなんか読者との勝負には勝つみたいな。
今日勝てればいいって。
そうそうそうそう。それの積み重ねが今のバキの連載ですもん。
勝てるなら何やってもいいって。今日。
今日、そう。
明日など知らぬと。
で、来週は、今週勝つって思ってるんですよ。
1日30時間というトレーニングの矛盾って。
いや、矛盾ですよ。だからその矛盾の積み重ねやから、今のバキの筋折ったって仕方ないじゃないですか。
うん。
毎週1回の勝負に勝とうとしてる男に、先週どうやったとか、先々週どうやったとか、この先どうすんのって聞くのって、もう、ねえ、全く無意味の極みですよね。
うん。だって、ひらり鼻血出してたからね、裕次郎のちんちん見てね。
こんなモンスターに、
って。犯されたらたまらないわね。
って。さ対さん対さんってもう、死にそう
です。嬉しそうに。 板垣は自分で大きいチンチン出したいんだね。
だってヒラリー相手にあの勃起したチンチンこう突き出してる裕次郎バカにしか見えなかったでしょ。
バカでしょ。だから
。いやすごい、あれはもうなんかあのトランプとヒラリーどっち勝つかっていう段階で、
うん、
両方書いてた説が有力ですよね。
そう。
だって。
両方書いてたっていう。
だって、あの週刊連載って間に合わへんもんね。
うん。
で、
だから結果出たけど、どっちも出したっていうか天才じゃん。
そう。結果出た瞬間、掲載してましたもんね。
うん。
アブさんとは違いますよ。
さすがやな。
水島新司先生も超えたと思う。
超えた？
うん、超えた。だから手塚治虫と水島新司先生超えてしまったと思う、もう今の。
すごくない？
この境地。もう漫画神って、漫画太郎も超えてるんじゃないですか、もう。
あの漫画太郎も。
はい。手塚治虫と漫画太郎と水島新司超えた漫画家が、史上かつていただろうか。
すげえな。
生きながらにして。もうダメですよ、あの人は。ダメだと思う。
ダメと思うって、うん、ダメじゃねえじゃん、超えてるから、うん。いいことじゃん。
うん、いいことですけども。
だって今からバキ読めないんだよね、何が問題かって。もうバキ読んでる人しか読んでないから、新しいファンなんて絶対獲得できないし。
そう、絶対獲得できないし、獲得する気が
ない。あ、でもね、アニメ化するんですよ。
あー、いや、前、島井さんひどかったじゃないですか。
で今度はね、死刑囚。
いや、そっからおかしくなっていくとこですよ。大丈夫か？で、あのノリってアニメでできるの？
だって、拳銃いきなり、ね、はい、スペックが取って、バシュバシュバシュバーンってやって、クシューって、
はい、
なんその行動。
いや、
いやでもね、僕ね、オロチドッポがね、
はい、
なんか、屋台みたいなところで飲んでて、
はい、
なんかヤンキーに絡まれて、
うん、
ふーって言ったらなんか横で飲んでたおっさんがヤンキーボコって、
はい、
俺がやるって言った展開好きだった。
あ、
こんなところでオロチドポとやれるとはって。
ああ、あったな。もう
あったでしょ。で、はい、ドッポも、
はい、
くにゃーって、うん、はい、美味しいって、
はい、ありましたね。
やっぱ板垣なんかね、格闘漫画描いてほしくないな。もうい
や、だから書いてないと思う。格闘漫画じゃないって。
なんかノンフィクションとか漫画家にしてほしい。漫画家。ノンフィクションの何かやばいの。
原作もの？
そう、原作もの。なんか見てみたいわ、板垣の絵で。
ああ、え、あれ、なんか、あ、ガローデンか。
ガローデン。そう、ガローデンとかめっちゃ面白いじゃん。
格闘の、ガローデン完全に書くのやめてますよね。
うん。
もうあれ書けんやろな、あんな。バキであんな風にしちゃったんやったら。今更ガローデン。
面白かったのになぁ、とっても。
被ってるもんね、内容が。何かなぁ。トルーマン・カポーティの冷血とかそういうやつ。
何？
あの、殺人鬼の話。
ああ、絶対。
一
回。というかなんか、バキの中でよくやるじゃん。レイで。
はい。
殺人鬼の、はい、とか。
うん。
その人物は存在するみたいな。ああいうのめっちゃ面白いじゃん。
というか、ビリー・ミリガンとかも完全漫画化したらどうなんですかね。
バキで？
バキでじゃなくて漫画で、板垣が。いや、だから、バキに出てきてましたよ、一瞬。
一瞬出てた。
はい。
なんか、切り替わってギャーンとか言って机とか蹴ってたり
そう。だからあれ、もう、全編漫画にしたらどうかなとか。いや、なんだって面白いよ、もう。この境地
の、
うん。
あの絵で見たいだけよ。
なんで面白いですよ。
バキでガンダムとかね。
うん。
へぇやれるじゃんと。だったらいけるぜって。動かせるって。だったらいけるぜって、アムロが。
はい。
絶対面白い。
面白いですね。 いや、もう境地やと思いますよ、もうあれ。で、あと、望月美希也先生のやつで言ったら、
うん。
アンリミテッドで、俺の新選組っていう漫画がありますので、
うん。
これ全巻無料で、全5巻。読めるので、これ読むと得かなとかって思いつつ。
バラの戦士とか。
ワイルドセブンとか、秘密探偵 JA 読めるんじゃないですかね。
あ、てか、なんか全部読めるんじゃないですか。
そう、全部読めるんちゃうかな。だから、でも全部読むっつったって、毎月毎月読むわけじゃないでしょっていう。
いや、だから、そこ、Kindle Unlimited だな。
うん。
毎日好きなだけ読めますよ。
いや、
全部無料なんで。
月900円は高いなーって。
やめます？やめます？
もう。
あと1週間やってみるのもいいんじゃないですか？
あと1週間で多分、あらかた読み終わると思うんですよ。
読みたいの？
はい。
こっからなんですよね、Kindle Unlimited は。
いや、
読みたいのからの解放？
うんうん。
え、だってこの前星を継ぐものとかも無料だったよ。
持ってるもん。
いえ、そんなこと言ったら終わりさ、全部。
星を継ぐもの持ってるもん。
全部、ジャンプの方かもよ。
あ、漫画の？ああ、じゃあ、スパイラルナイフの。
あれ、
うん。
いや、それは小説の方なんですけど、もちろん。はい、あの漫画なんで、紙漫画なのにな。
どういうこと？紙の漫画ですよね。
ええ、面白すぎるのに、なぜは、俺、ジャンプで当時本当に読んでたのにな。
え、みんな当時本当に読んでましたよ。嘘で読んでた人いないですよ、あれ。
だってめっちゃ面白かったしね。
スパイラルナイフ。
うん。
もう一つ持ってる。ね、スキッドローみたいな名前、スピッドロ
ー？そうそうそうそう。
宇宙海賊、スピッドロー？
本当は、サイボーグだったやつ。
はい。あと、それの相棒がね、プレデターみたいなやつなんですよ。
あ、かっこいいですよね。宇宙最強の戦闘民族みたいなやつ。
スパイラルナイフを発明したやつ。の生き残りなんですよ。あれ、全1巻で、何度読んでも面白いです。
面白いね。
面白い。もう、文句なく面白い。いや、みんな褒めてます、あれ。
本当？みんな
褒めてない人、褒めてない人見たことない。で、あの時のジャンプってそういう打ち切りの漫画で面白いやつ多くて。
うん。
山根和俊先生もあの時、ジャスティスっていうのも書いてて、2巻で打ち切りになっちゃったんですけど。
うん。
あれも好きやって。で、あとモートルコマンドガイっていうのも、
ああ。
2巻で打ち切りになった。
剣士を舐めると、
そうだ。
唾が出るって。
ああ、面白かったんですけど、2巻で打ち切りになっちゃって。そんな
の惑星を継ぐものは、Kindle にない上に Amazon だと2185円ですね。高
っ。高っ。でも惑星を継ぐもの僕、紙の本で多分持ってますよ。
持ってますよかった。
よかった。
いや、よかったっていうか、俺も読めるんだなと思って。
ああ、
いや、ハードボイルドでしたよ。
もうなんか北斗の拳っぽかったっすね。
うんうんうん。世界観がね。
だからかつて恋人とかいろんなやつ、惑星ごと殺した。
シンですよね、
早く。そう、シンなんですよ。で、そいつを倒すために、スパイラルナイフっていう、超必殺技。
北斗神拳みたいなもんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
一撃必殺絶対防げないっていう。
そう。
そう。北斗の拳もみんな読んでほしいですね。
一巻は？
一巻から、ジャッカルまで。
ああ、ジャッカルまでめちゃくちゃ面白いですね。
ジャッカル編で終わってもいいと思うんですけどね、最終回。
デビルリバース。
だってデビルリバースってめちゃくちゃでかいし強いし。
はい。
ケンシロウもうーうーってなってたじゃないですか。
はい。あれがラスボス。
うん。で、しかもあれよ。デビルリバースの鍵を預かってたやつら、こいつだけや、こいつだけやって言って鍵飲んだぐらいよ。
そう。 じゃあうるせえって言って、剣で切り裂くんですよ。腕についた剣で。で、体から取り出すっていう、むちゃくちゃなことをしますよね、ジャッカル。
ジャッカル、めっちゃマッチョだしね。風呂場で部下二人潰すしね。
はい。逆が PK コマンドですね。
投げます。
コマ投げ
すぐ投げ
コマ投げですね、あれ。
しかも部下が二人死ぬだけっていう投げます。
いや、だからセガの北斗の剣あったじゃないですか。
はい。
時とかが異常に強いやつ。
あれにジャッカルか。
ジャッカル出ないかなって。無双しますよね。
出ないわ。
っていうか、あれなんで続編とか出なかったんですかね、あんなに盛り上がったのに。
北斗の剣。
うん。
なんでだろう、なんでって言われた思いには分からんけど。
てっちゃんね、分からんことあるか。
あんまり人気はなかったんじゃ
ない。なかったか、やっぱり。一部盛り上がっただけ。
そうそうそう。
一部の。
いや、だってゲーセンで遊ばれても長い間。
はい。
出荷しないと、ゲームを。
うん。
儲からんもん。
ああ。なんかアークのゲームっぽかったっすよね。
そうですね。
なんか画面の感じとか。
うん。
うん。そうか、今、ゲーセンに集まって、サードとかやったりとか、ヴァンパイアやったりとか、なんか N9 完全世界とかやったりとかしてるけど、あれ全然儲からないんか。
儲からんよ、だって。買い切りじゃないの、ゲーム、ゲーセンって。
せやからあれですか、ネシカサードが出たりとかするわけですからね。
そうそうそうそうそうそう。使用量が出るからね、ネシカは。ネットに繋がってるから。
あ、でも NI に関しては、実機のやつよりネシカのやつの方が多いから、あれ儲かってんでしょうね。やってるやつ
が。てか NI に出してる会社がどこなのかもわからんし。
わからへんですね。
だから、どこが儲かってる。そう。
なんか得体の知れんとこですよね。もうあるのかっていう。うん、あるんやろか。NI に完全世界の続編出してほしいんですけどね。
まあ、バージョン2みたいな。
バージョン2みたいな。無理かな。ストリートファイター3、フォースとか出ないんですかね。
もう5出てるし。
いや、サード、いや、びっくりしたんですけど。
うん。
もう、格闘ゲームシーン、興味ない人にはもう全くわからないでしょうけど。
うん。
MOV って言ったじゃないですか。
はい。
サードのむちゃくちゃ強いプレイヤー。
うん。
5でむちゃくちゃ強くなってて。
うん。
何これって思いました。
いやもう、トッププレイヤーですよ。
こんな対応してんねやって思って。
うん。
ずっと強かったんですかね。
ずっと強かったですよ、5は。最初から。
5っていうか、その、4の時も強かったんですかね。
4の時はですね、後半ね、
はい。
ちょっと言ってたんですけど、やっぱり、なんつうの、一軍シーンっていうには残ってなかったですね。
なんかもう、なんか、
いや、いるけど。
あんまやってるイメージがなかったんですよね。
一応やってたんですよ。
うん。
やってて、はい、格ゲー時はそうっていうのも作って。
あ、そうですね。
平和島っていう。
うん。
それが4の時ですね。プロをやろうって。プロっていうかゲームを真剣に育てようって。みんなで。
5になったらそのカプコンカップっていうのがあって、むちゃくちゃ上位陣やったんですよ。
うん。いやもう大会とかめっちゃ出てますからね、海外の。それでもう優勝とか優勝一歩手前とか行ってるし。
5にこんなに合わせてきてるんやと思って。
うんうんうん、
怖かった。
だから5に面白いですよ。サード勢5いけてますからね。ちょっと。い
や、そのサード勢も5やってるし、
うん。
X のプレイヤーも5に参加してるし、
うん。
なんかもうあそこが墓場なのかなって思いました。
ね、でもほら、シーズン2が始まるから。
何だ、シーズン2って、ドラマか。
ね。
ドラマなのか。
でも、キャラ 5人追加だからね、ゴーキと、あと4人。
まあ、そういうあれですかね、もう、ストリートファイター5っていうのは、従来までの続編みたいな形じゃなくて、なんかレギュレーション変わりましたみたいなんで、長く遊んでいこうみたいな腹積もりなんですかね。
多分ね、シーズン2とか言ってるから、なんか e スポーツとか言ってるしね。
そういうなんか、年度ごとの更新みたいなことをやっていこうっていう気が、めちゃめちゃあるっていうことですかね。まあ、仕切り直しましょうみたいな。
多分そうだはずね。
カードゲームで新セット出ましたみたいな。
ああ、エキスパンション
が。エキスパンションが出ましたみたいなのをやっていこうみたいな感じなんですかね。あれっていうの
そうでしょうね。
も
う古いバージョンは遊べませんみたいな。
なるほどな。考えよったな。まあ、ハードル高いんでしょうけどね。
まあ、僕もやりたいですけどね。やるのにね、投資がね、すごい。
もういいよ、あれ。僕と一緒に動画前になろう。
いやー、まだくすぶってる、自分がいる。
もうサードとかやったらいいやん。
俺、サードよりスト4の方が好きだったから。
じゃあ、4やったらいいや。今、4、ゲーセンで盛り上がってますよ。
ゲーセンにないもん、沖縄に4。
あ、ないんか。内地というか、大阪に4が結構置いてるんですよ。今、4しかないから、みんな4やってる。
面白いな、それ。
みんな4やってる。
あ、だから、ヴァンパイアセーバーとかみたいになるのかな。
でもなんか現役感ある方に関しては。
だから、なんつうの、当時よりも今の技術ってめっちゃやばくなってたりするんだろうね。
はい。
え、何この連携知らないみたいな。
でも方に関してはもう大会開かれへんみたいな、なんなんでしょうね、これは。
いや、大会はほら、ゲーセンが各自で開く。
各自ではね。エボとか方ももうやらんのんじゃないですかね。
やらんね。
うん。5と被るみたいなことで。
だって、マブカップ4発表だしね。
うん。
しかも 2on2 になってる。
うん。
3on じゃなくて。っていうかね、はい、何度見てもね、
はい、
マブカップにね、竜参戦するけど、
はい、
弱そう。
だって、波動拳やもん。竜巻旋風脚やもん、どうしようっちゅうねん。他の奴ら、なんかスーパーヒーローでもむちゃくちゃするじゃないですか。
うん。
どうしたらいいのあれ。なんで竜いるの。
いや、だって、ねえ、サイクロプスと握手とかかますからね。
そうです。
X メンバース、スリーファイター、ゲシェーン。
カプコンですらなかった時代のやつですよね。ストリートファイターが戦うっていう。
うん、
今はもうカプコンバーサスですからね。カプコンのいろんなキャラが出てきて、なんかなんです？デビルメイクライとか、ああいうやつとかド派手じゃないですか。
うん、バージルめっちゃ強い。
それに対して、竜がどうすんのよ。下手したらザンギフとか出てきますやん。
出てくる。
ザンギフって出がちですよね、あのバーサスシリーズで。
うん。
どうすんの、ザンギフ出て。あんな奴らがいっぱいひしめきやってる中で。
投げる。
ただでさ、波動拳とかソニックブームとかって言われたら、普通の舞台でも困ってんのに。
いやー、ねえ。
はい。
難しいですよね、そう言われると。
みんな竜使ってんのかな、竜。
使わないよ、誰も。
なんかあんまりあの大会とか見てても、竜見かけない気がするんですけどね。
うん。
ド派手なやつ使ってますよね、みんな。皆さん。
大体、ドクタードゥームとかですね。
そうですよね。
あ、モリガンとかはね、使われるね。
いや、
モリガンとかは俺、ダークストーカーズだから、なんでもあり系じゃん。
もうなんか画面中弾撃ったりとかできませんやん、分身して、ね。
そう。うん。
赤なめアット、大人の学校さん。すごいですね、赤なめアット、大人の学校さん。渋谷で10年働いていて、初めて入る渋谷店、秋吉っていう。いやー、秋吉、来てますなー、今。来てる。
アマゾンでも秋吉ないかな。
でも、離島は料金いただきますとかって。
え、ひどくない？
いや、秋吉にね、僕、てっちゃんさん連れて行くって、 ていうのが最大の夢ですわ。
なんか一発当ててくださいよ。
最大の夢。え、で、一発当てたらどうなの？
え、200万ぐらい当てたら、
はい。
なんかほら、普通に俺の旅行費とか出せるやん。
いや、200万なくても、5万ほどあれば出せるでしょ。
いや、そしたら、好きなだけ食べていいよ。
いや、別に5万あったら多分、てっちゃん、大阪読んで、秋吉死のうと食わして、また帰ってもらっても5万で足りると思うんですけど。
でも5万あるのと200万のうちの5万は違うでしょ。5万中の5万と200万中の5万は。
え、でも5万中の5万で僕がそういうことをするってなんで思わないの？
だって思わないのって言われたら、
うん、
思っていいの。これから。ちゃ。僕思いますね。
パン。
思い続けますね。
パンに改め、拓夫さん。もてらじ村民の。タクシーの。川柳さんの話は距離感の測り方が分かんない人が増えたのと共通性のある話題が減った結果、そういう話題が放り込まれる原因なのかなという気も、語りたいことが多すぎるもてらじではなさそうだし、もてらじは打てば響いてるからな。あの、これ、このラジオで、こう、僕が喋るじゃないですか。
はい。
言いたいことが多すぎるんですかね、世間よりも。
いやね、世間の人もね、言いたいっていうのがよくわかる。
あ、言いたいんや。
うん。
うんうん。
基本的には言いたい。
はい、はい。
みんな。
うん、まあ、言いたいっていう気持ちはわかりますね。
わかる？
うん。
だけど、言えない。
からなんかあの、気違いみたいなこと言っとこうみたいな。
いやなんかね、みんなの前で、
はい。
思ってたことを言って、
はい。
拍手されたいですよ。
でもね、モテラジは拍手されるよりも罵倒の方が多くない？
ひどないそれ。俺ら気違いなの？罵倒されるために喋ってるって。
でもみんなは褒められたいんでしょ？
褒
められたいのだって。
褒められたいっていうか、なんか認められたいっていうか。
いや、まあ、誰しも認められたいですよ。
いや、それは俺だって認められたい。
うん。うん。あの、板垣だって、今の夢は何ですかって言われたら、あの、勲章欲しいみたいなこと言ってません。
うん、もらえるよ、あいつなら。
あと、あの、なんかみんなに、もういいってって言うまで褒められたい。
先生って。
そうそうそう。もういい、もう褒めなくていいからって言うまで、褒められるのが夢って言ってません。うん、
本当に宮本武蔵ですね、今。わかりやす。
褒められたいのだって。だからあの大統領、トランプとかに、あの、失禁させたりとか、ヒナリーとかに、なんか、おかしくなっちゃうわって言わしたりとかするんじゃないですか。
うん。
うん。それを隠さないっていう。もう。え、モトラジアもこれ褒められたいの？やっぱり。
たまに褒められてくれると嬉しいですよね。
でも、なんかあの、話題が減ったんですって。
モテらし
い？いや、パンに改め、拓夫さんが言うには世間では話題が減ったんですって。
はあ、話題だらけですよ。フォームローラーとか。
だからなんかみんな別々のことをやってて、あんまり共通の話題とかもないっていう感じのことは。
あ、共通の話題で盛り上がろうと。
でもなんかもう最近こう話振っても、その何みたいな。
興味ないみたいな。
そうそう。っ
ていうこと。興味ないって言われたら終わりよ。
ということなんかな。ちょっとわからないですけどね、その。とはいえ、ここ数年、長年の連れとしか飲みに、連れとしか飲み会というカオスな場に行かないからなんともってパンに改めたクオさんも言ってますね。
いやでもそれが一番いいんですよ。
うん。あ、もうあのそういうカオスな場とかは無理して行かなくてもいいよって。
うん、行きたかったら行ってもいいんだけど。
そういうの趣味にしてない限りは別にいいよって。
うんうんうん。
もう連れと、長年の連れと一緒にいて、あと何回ねえ、その長年の連れと会えるかなって数える方がいい。
だってもうブッダが言ってたじゃないですか。長年の連れがいるならもういいよ、ゴールよって。
もう何もいらねえみたいな、
うん、うん、いやもう本当にね、そういう、あと何回飲めるんだろうなって悲しくなっちゃいますよ、
うん、だってもうあと残り何年、
だって今年あともう15か14よ、
だからもう終わってしまう、あともうまた残り時間が減っちゃったって、
うん、だから来年もこうやって飲めるといいなって、
うん、
あ、何寂しいこと言ってるのって、
うんうんうん、
別に飲めばいいさって、いや、うん、そうだけど、
うん、
いや、もしもっていうこともあるし、うん、いや、確定はしないし、みたいな、
うん。
だからこの一杯を大切に飲もうなって。
それもう、あれじゃないですか。うぶ量の C じゃないですか。
うん。
さよならだけが人生だ、みたいな。
本当よ。
どうぞ、なみなみ継がせておくれって。
うん。だから、秋吉。
そうですね。
僕信じてます。
ファンに改めたこうさんが、後半戦、食の話は楽しいなぁ。てっちゃんさんの基準がやばいかやばくないかでちょっと笑った。
え、どういう意味？
ブログの食レポは とても惹かれるから持ち味やけどなぁって。だてっちゃんさんの食の基準っていうのがやばいけど、
うん、
ブログの食レポ面白いねって。
俺の食の基準やばい？
うん、なんかあれなんでしょうね。結構極端な。
いや、普通よ、
好みやから。
ね。
チーズとマヨネーズ大嫌いとか。独特の好み。いや、チーズとマヨネーズ大嫌いとか。
チーズとマヨネーズは大嫌いよ。
うん、うん。
だけど、あと車用意もするから、うん、ドラゴンボールにお願いしたいもん。一個ずつ叶えていきたい。いや、マヨネーズ食えないのは本気で人生損してると思う、半分。食に関しては。
うん、うん、うん、うん。
いや、マヨネーズはね、使われすぎる。
うん、うん、うん、うん、うん。
なんだかんだ言って。
なんだかんだ言ってね。
塩ぐらい使われてるでしょ、あれ。
まあ、塩みたいなもんですよね、マヨネーズって。
塩嫌い。
塩嫌い。
もう辛いでしょ、食事において。
塩嫌い、積んでる。
積んでるでしょ、ほぼ積んでるでしょ。
パイナップルしか食えなくなるじゃないですか、もうそれ。
ひどくない？それ、リンゴも食えるわ。ご飯も。
はい。うん。うん。
塩、卵かけご飯。
パイナップルとご飯で食べるかとか。
いや、塩嫌いっていう人と一緒ですよ、俺。
うん、と思う。
あ、だからね、好き嫌いをね、
はい、
考えると、
はい、
ある特定の食材が嫌いっていうのはセーフなのよ。
はい、はい。うん、
だけどね、調味料が嫌いはやばい。
そう、やばい、やばいと思う。うん、やばいと思う。やばいと思います。
だから俺、なんかマヨネーズってもう調味料の領域じゃないですか、あれ。
はい。いや、ちゅうか調味料ですね、まごうことなく。
でしょ？だから、
いろんな
だからほぼ食べれないんですよ、マヨネーズが。
はい。
だから、俺の周りに塩嫌いと、
はい。
醤油嫌いとか、
うん、
砂糖嫌いとかが集まれば、
はい。
もう不幸。
米嫌いとかはどうですよ、これ。
米嫌いは言いますよ、もちろん。米嫌いは全然余裕でしょ。
あ、全然買わせる、パンがあるじゃない、みたいな。
そう、パンある。てか、芋とかあるじゃんって、別に。てか、なんか炭水化物にこだわる必要ないじゃんって。
結構絶望的なのもう一つ考えたんですけど、
はい、
小麦嫌い。
ああ、小麦アレルギーとかいるじゃないですか。
ああ、これ辛いですね。もう嫌いとかじゃなくて好きだけど食えないとか。
そうそうそう、もう食べると命に関わるじゃないですか。
小麦ってあらゆるものに混入してません。
あ、だから辛いんですよ。
小麦アレルギーってどうすんのかな。
だから小麦を使わないように必死に気を使うでしょ、
うん、
もし子供がなったら親御さんが、
はい、
子供はもうストレスじゃないですか。
もうお菓子とかも一切食べれない感じですね。
食べれないし、もう。
うどんも。
いやーって。だから、それこそ地獄なんですよ。
僕
で、周りは、
うん、
根性が足りんとか。
蕎麦アレルギーはまあ、蕎麦やからいけるんですけど。
あと、卵。
卵もあらゆるものに混入してますやん。
え、だから辛くない？
いや、それ、生き地獄
で、ね。だから、じゃあ、マヨネーズは。
マヨネーズはそれに準ずりますね。
まあ、一群ではないですよね、マヨネーズは。
まあ、だから小麦とか、
いや、ま、塩とか小麦
とか。塩とかは、塩とかはもうなんか
一群じゃないですか。
本来使えないボスキャラ使うぐらい怖い。
うん。だけど、塩嫌いって。
うん。なんか、バランスを著しく崩壊しますね。 バランスブレーカーですね。
そう。
塩嫌いは。
塩嫌い、醤油嫌い、味噌嫌い。
北斗の拳のゲームで言ったらトキみたいなもんですよね。ゲーム終わるみたいな。
そう、ジョイジョイトキ。
塩嫌いいるんかな。
いるよ、余裕でいるよ。
います。
うん。
砂糖嫌いとか。
いるじゃないですか。ていうか甘いの嫌いな人いっぱいいるじゃないですか。
いるけど、いるけど、もうなんか自分の主観なんかで甘くなければ OK みたいな思ってません？
うん、だから、なんつうの？甘みイコール砂糖っていうのはまあ、うん、外れではないでしょ。8割方当たってるでしょ、う
ん。なんか砂糖の入ったもの一切受け付けないとか。僕考えたんですけど、自分の好きなものをこう辿ってったら、9割小麦やった気がするんですよね。うん、
小麦が好き。粉もんってやつですか、
うどんとかそば、
大阪特有の。
うどん、そば。
嫌いなのは？
嫌いなのは、
苦手っていうか、これはあんま
好きなん
だ。やめて、そういう食、生命に、生命、なるべく食にして、食。
いや、あるじゃないですか、蒸し料理みたいな。
なんか蒸し食みたいな、なんか、尖ったことはやめてってこと
よ。でも長野とかで普通やで。
違う。ちょっと食堂で食えるものとか、ファミレスで食えるものにして。
全国区の？
そう、居酒屋とかの。
で、これ、頼まれたらもう、やっとられんわっていうやつ？
うん。なんか、まあまあ、だから食いたくないのっていうやつよ。これ美味しくないって。
そう、
美味しくないカツ丼とか言われたら叩くから、ね。
別に楽しくないけど食えるはあかんわけ。
いや、は、あかん。いや、だからもう、食ったら、おえって、おえってなる。おえって。
そういうなんか全国レベル、全国区みたいな居酒屋のメニューとかファミレスのメニューの中で、その、うん、味的に食えないものはないっすね。皆無ですね。
皆？
皆無。
あれだから、誰かが頼んだら普通に食べる？全員人数分頼んだよって言った
の。だからエスカルゴとかですね、だから嫌なんは。
ああ。
だから虫ですね、やっぱり。
エスカルゴはなんかたまにあったりなかったりするな。
でしょ？ないわけじゃないでしょ？
ないわけじゃない。
あの、サイゼリアとかにあった時あったと思うんですけど。食ったことあるよ、昔子供の時に。あ、こんなんなんやって案外美味しいね、みたいなこと思った気がするけど。
うん。
あ、だから味じゃないな、これ気分ですよね。
気分？だから味、味、味。美味しくないの？
いや、もうそういう、なんかよっぽど変な料理屋とかにあるやつ除いて、ほんまあのチェーン店レベルのメニュー構成にしてたとしたら、うん、僕が食べれないものなんか何一つないですね。
無敵か。
うん。ないっすね。ない、ない、ないと言い切れる。
ないと言い切れるか。
それがあって、僕が食べれないものがあって初めてなんか特徴のある店みたいな。例えば王将とかで食べれないものとかないですよ。まあ、敷いて。
うん。
敷いて言ったらガチガチに焼いたレバーとかを大量に皿に盛られたら、どうしようってなる。
そう、だから、それ誰でも思うわ。
好きな人めっちゃ好きじゃないですか、レバーとか。
だからそんな、いやだからね、基本的に、
はい。
だから、豚尾さん、ひねくれてる、抗体が。マヨネーズが嫌いとか、塩が嫌いとかみたいなやつが言ってほしかった。
つまり、あれでしょ、小座、スプーン一杯でも嫌ってことでしょ？
うん。
ない。
だから、あれ、トンネルズの食わず嫌いを決定戦に出れないんですよ、豚尾さんは。いや、出れるか、エスカルゴが出たら。
とか蒸し料理とか出たらもう食いたくないですよ。
うん、
絶対嫌ですよ。蒸し料理とか。食べたことあるよ。
ある
けど、いや、ある多少はね、多少。そんなむちゃくちゃ食ってないよ。ちょっとこれ蒸しのやつやねんとかって言って、芋蒸し的なやつ食ってみたりとか、
うん。
あとイナゴみたいな作ったりとか、
うん。
あるけど、別にもう、あとスプーンいっぱい食べませんって言われたら嫌ってなる。
あ、俺もセミ食ってたな。
でしょ？でも、うん、 味じゃないねん。
いや、味じゃない、気分よ。
気分が嫌やねん。で、レバーは、大さじ一つレバー ガチガチに焼いたレバー食えよって言ったら食えるけど、
うん。おかわりもいいぞって言われたら。
なんかポテトフライの代わりにレバー山盛り作っといたったわって言われたら殺すぞって思う。
なんでよ。
いや、だから、そんな食われへんって、って。
いや、嫌いな食べ物ないんだね。
ないないないない。なんか、まずく作った料理っていうのがなしとしたら。
なしよ、そんなの。なんて嫌いよ、それは。
でも、
嫌いな酒は？
嫌いなお酒？
いや、苦手とか、
あんまり。とか。
だからまあ、そういう、下手物系が嫌いってことよね。いわゆる。
あんなん、なんかもう、やっぱ気分ですよね。気分の問題ですよね。
気分が乗らない。
だから味は、味に関しては無敵なのかもね。
うん。
うん。ただ、無敵やけど、大量になんか、好きなものは大量に食えるけど、好きじゃないっていうか、まあ、食えるけどってレベルのものを大量に押し付けられたら、うえってなる。
うんうんうん。
でもこれ誰でもか？誰でも
なるよ。それは誰でも。
食えるけどもさーっていうのあるじゃないですか。
じゃなくて、俺みたいにマヨネーズ、うん、例えばほら、タルタルソースがかかってたら、ああ、もう無理って。
はい、
一口も食えんって。
でも僕、めちゃくちゃ辛い料理も食べれるしね。
で、めちゃくちゃ甘いのも好きじゃないですか。
甘いのも好きですね。ああ、わかった、わかった、わかった、わかった。
はい。
ある。
ある？パクチーとか。
いや、パクチー結構好き。
おぉ。
お
ぉ。
なんか、ココナッツの入ったなんか甘ったるいグリーンカレー。
あー、あるね、あるね。
なんやろ。一皿食えって言われたら食えるけど、
うん。
その後すごく、なんかやってもうたっていう気持ちになる。
一応食えはするんだ。
食えん、美味しく作ってるグリーンカレーったら、まあ一応食ったりするでしょうね。でも甘いって。
そうじゃないのよ。美味しく作ったマヨネーズも食えないのよ、俺は。
だから、グリーンカレーの甘ったるいやつを、スプーンいっぱい食えって言われたら全然食える。
そういう話してない。スプーンいっぱいも食えないっていうやつの話して
じゃあ、それやったら本当にないかもしれない、
ね。なんかない、ないんでしょうね。
ないやろね。
好き嫌いがない子に育ったっていう。
逆に言ったら、その、スプーンいっぱいも食えないやつを探す旅なんかもしれないですよね。
あ、まあまあ人生後半戦ですからね、今。
ただ、それは条件があって。
うん。
なんかミミズ料理のスプーンいっぱい
食ってるから。だからそういうゲテ物じゃない、ゲテ物じゃない。
その見るからにもう食べたくないって言うんじゃなくて、
うん、
こんなん普通の料理でしょって思ってたやつに足元救われるっていう経験をするんでしょうね。しないといけないんでしょうね。
そうそうそうそうそうそ う, そう。してほしい。
え、ただのこれあれやんって、野菜煮たやつやんって。
だからほら、郷土料理ってあるじゃないですか。
はい。
メジャーな。で、あれよ、ゲテ物系とかじゃないよ。郷土料理に限っても。
はい。だからその。
沖縄で言えばほら、はい、セミとか。
だからそれは。
だからそういうのはなしよってこと。
ああ、
ハブシとか。
ダメな例ね、それ。
ウミヘビとか。
ああ、ダメな例ね。だから
ダメ、
これ豚肉。
そういうのって基本的にダメじゃん。
だ豚肉でしょみたいなのがいいってことですよね。
そうそうそうそう。豚肉なんてどっちも食べるでしょって内地でもって、
うんうんうんうん。
でも変わった料理法してるのよって沖縄では、みたいな。
うんうんうん
あるじゃないですか、そういうのが、日本全国。
なんか黒砂糖で固めてみました、みたいな豚バラを。
とか。
うん、
材料はほら、基本的に手に入るってやつよ。郷土料理って基本的にそうじゃないですか。
はい。はい。
でも、ここの、県産で作った、
うん、
この、新しい作り方で、
はい。
どうかな、みたいな。腐らせた系もダメ。
結構縛り。
いやいや、草屋とかね。
うん、はい、はい。うんうん
ああいうのは好き嫌いじゃないから。
じゃあ何なのそういうのって好き嫌いじゃない。
キビヤックとか誰も食べたくないでしょ。
キビヤックとは
死んだセイウチの中にいっぱい取り詰めて、
ちょっと、
何年後かに取り出して、そのままジュルジュル食ってく。
それ、もやしもんでやって
ました、ね。そうそう。いや、もう、あれ好き嫌いじゃないでしょ、もうそこには。
うん、うん。
そういうのはなし、そういう郷土料理はなしってこと。草屋じゃないですか、あれも。腐らしてるから。
はい。引くね。
発酵系はなし。
うん、引く。
ということで、日本の、北海道か沖縄まで、これ豚尾さん無理ちゃうっていう料理があれば、スプリンターも無理じゃないっていう料理があれば、ハッシュタグモテラジとかメールとかで待ってます
ね。でもね、これ無理じゃないって言って、僕に勧めてくる料理があったとしたら、それその人も無理やったりとかするっていうぐらい強烈な何かやったりとかして、やっぱりそれ草焼けになっていくんちゃう。じゃあやっぱり僕をマイラス料理なんてもうないってことじゃんじゃないのかな。
いやいや、だからまだ、なんか、ほら、日本に限らず世界もありますからね。
でもそれって、これ、その世界で、日本でも食べられへん料理はいっぱいありますよ。もう虫とかの時点でもうダメやしっていう。
モンゴリアンバーベキューとか。
これ意外にまずいわ、みたいな感じで。
そう。
なんかスプーンいっぱい、もうこれきついっすわーって、この砂糖水みたいなやつきついっすわーって。
砂糖水スプーンいっぱいも飲みたくないわ、普通は。
いや、砂糖水っていう調味料あったじゃないですか、モンゴリアン
バーベキュー。ある。
だ砂糖水のモンゴリアンバーベキュー、こう、イェイイェイって作ってもらおうってやって、うわーって。砂糖水、すっごい、うわ、砂糖水の野菜炒めとか、豚とか嫌やわーって。もう、全然食べ進めませんって。なんのかな。
いやいや。ちゃんとした使い道した砂糖水は生きるから。
ああ。
そうじゃない。マヨネーズは何に使っても俺は嫌なの。
うんうん。それ残念よね。
あ、てかね、塩嫌いな人いたら教えて。アレルギーじゃない、うん。塩嫌いっていう。
あ、味としてね。
もうアレルギーだったらもう何も言えないから。
塩味がするだけでなんかもうブルブルしますっていう。
なんかもう怒っていうか、なんで俺塩嫌いって言ったよなって。
だあれですね。
居酒屋に行ってから、うん、あいって出された料理食べて、うん、バーンって箸置いて、
うん、
誰これ作ったの？
塩
ってか誰頼んだの？俺塩嫌いって言ってるのに。
ってことはその人はあれですよね、お作りとかなんか唐揚げとか来たとしてもこうレモンかけますねって言って、
うん、
レモンかけただけで食べるとかいう派ですよね。
そう。まあでも唐揚げは食えますよね。塩使ってないし。
まあでもやっぱり敏感やから塩で下味とかつけてたりとかしたら激怒するんでしょうね。
激怒。うん、
だから
塩唐揚げってあるじゃん。
無縁でやってって。
そう、無縁こそが世界。焼き鳥はオールタレ。
でタレにも塩が入ってますやん。
まあそういうのはいいんじゃない？
勝手やなぁ。
いや、だから、塩そのもの系が嫌みたいな。
あ、粒感があると。
いや、だからほら、好き嫌いって言っても1か100かじゃないってことよ。0か100かじゃないってこと。
あ、だから塩を感じさせないようにしてっていう。
そう、私に塩を感じさせないでって。
だから、ポテトチップスでやったら、コンセンパンチにしてって。
そう。
薄塩とか舐めてんの？
薄塩やめてって。俺にとっては濃い塩だからって。
そうか、わかりました。
お父さんとね、うん、スプーンいっぱい、皆さん全国の情報待ってます。
あ、僕、あれ好きです。A1 ソース好きです。
好きな情報言ってないですよね。そんなこと言ったら僕ね、
はい、
ウスターソース大好きです。
あー、A1 ソースも好き。
とんかつソースも好き。関西ラジオ商店街。
関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。